毎年この時期になりますと、日本の風習としてのお盆という行事があります。お盆って一体どういう日なのか、お盆の起源は一体どういうものだったのか、実は日本人でも知らないことがたくさんあります。私たちがよく耳にするのは、お盆になると地獄の釜の蓋が開いて先祖が帰ってくるというものです。これはもともと仏教の純粋な教えではなく、中国の道教の教えの影響だと言われています。そもそも先祖がみんな地獄に行っているという前提がすごいですよね。先祖が地獄から帰省する際に早く家に帰ってこれるように、足の速い馬に見立てたキュウリに乗って帰ってくると言われています。私たちが里帰りするときに新幹線でピューッとこう乗って帰る感覚でしょうか。そして先祖がお盆を終えてまた地獄に帰るときに、少しでも長くこの世にいれるように歩みがゆっくりな牛に見立てたナスに乗って帰るそうなんですね。各駅停車の鈍行に乗って帰るようなものでしょうか。道教の教えではお盆というのは、人間の休暇というよりも地獄にいる先祖たちの休暇だったんですね。で、仏教が伝わる前から日本には祖先崇拝というものはあったそうで、仏教伝来と同時に上手に祖先崇拝を取り込んでいったようです。そもそもなぜ日本人は先祖を拝むのでしょうか。それはすでに死んだものが生きているものの生活に影響を与えることができると信じられていたからです。なかなか生きている間でも人々に何の良い影響も与えられないのが普通の人間です。しかし死んだからといって生きているものの生活に影響を与えることができるのでしょうか。私たちクリスチャンはどうでしょうか。私たちは死んだ後に何か生きている者たちに影響を与えることができるでしょうか。今日の説教は死んだ後に残すものとタイトルを付けさせていただきました。創世記の23章に入りますと、アブラハムが最愛の妻サラと死別したことが記されています。この箇所から私たちが死んだ後に残していくもの、つまり生きている間に残すべきものについて考えたいと思います。私たちが死んだ時、この世に残せるものといったら何でしょうか。財産でしょうか。それとも何かの業績でしょうか。それらはやがて消えてなくなっていくものです。もちろん永遠に残るものはありません。しかし後世にまで残るものとして私たちは墓を残します。正確に言えばすでに用意されている墓に入り、そこに自分の名前が刻まれ、墓に自分の名前を残すことができます。それは個人のお墓であったり、あるいは教会の墓かもしれません。私たちは死んだ後に墓石に自分の名前を残していくことができるんです。では私たちクリスチャンにとって墓に名前が刻まれるということはどういうことを意味しているんでしょうか。それは信仰者として生きた証を残すということです。アブラハムもサラのために墓を建てました。で、これまで約束の地カナンにあって一切の土地を所有してこなかったアブラハムが、妻サラの死に際して初めて土地を購入して墓を建てたというのはどういう意味があったのでしょうか。それがこの世の約束の地ではなく、天の約束の地を見上げて歩んだ信仰者としての証となったのです。23章の一節には、サラの一生、サラが生きた年数は127年であったとあります。サラは127歳まで生きました。神様からの召しをいただいたのが65歳でしたので、住み慣れた土地を捨て、人生の半分を旅人として、寄留者として歩んだことになります。二節、サラはカナンの地、キルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために嘆き、泣いた。サラは神様から与えられた 約束の地に入っても、一つのところに土地を買って、家を建てて、定住することをせず、天幕での移動生活を続けてきました。その晩年は、ヘブロンというところに移り住んで生活をしていました。アブラハムは来て、サラのために嘆き、泣いたとあります。で、このところ、新共同訳聖書では、サラのために胸を打ち、嘆き悲しんだとなっています。この言葉に、夫アブラハムの悲痛な叫びが読み取れます。思えば、アブラハムにとって妻サラというのは、生涯において本当に良きパートナーでした。神様から召された夫のアブラハムに付き従って、自分の住み慣れた家を捨て、行き先も告げられず、どこに行くかわからない旅に出ました。信仰の父、アブラハムの妻として、決して完璧な妻ではありませんでしたが、様々な経験を通して、夫と共に信仰者として成長し、共に天の都を目指して人生の旅をしてきた良きパートナーでした。そんな彼女もアブラハムと共に国々の母となると祝福を受けたのです。アブラハムにとってサラとは、共に神に従い、共に神からの霊的祝福を受けた霊的なパートナーでした。その悲しみというのは言葉に表し尽くせないものでした。どれほどアブラハムは嘆き悲しんだのでしょうか。しかしアブラハムはいつまでも落ち込んだままではいませんでした。3節、それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がったとあります。アブラハムは最愛のパートナーを失った悲しみの状態からいつまでも悲嘆に暮れるのではなく立ち上がることができたのです。なぜアブラハムは最愛の妻を亡くした悲しみから立ち上がることができたのでしょうか。それには二つの理由があります。一つは肉的な理由です。今まで聖書はアブラハムの妻のことをサラ、サラと呼んできましたが、3節では死者と呼んでいます。23章の3節。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。もうそこにいるのは生きているサラではなく死者なのです。昔は今と違って死体を長期間にわたって安置しておくことはできませんでした。今はドライアイスで遺体を冷やして長い時間安置することができますが、昔はそんなものありませんでしたので、すぐに遺体の腐敗が始まっていきます。ですからそんなにいつまでも悲しんではいられなかったのです。すぐに埋葬の準備を始めなければなりません。ですからアブラハムは悲しみながらも立ち上がって、ヘテ人たちから墓地を得るための交渉に出かけていったのです。このところから私たちの肉体というのはやがて朽ちていくものだということを覚えたいと思います。創世記の3章19節。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取れたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならないと言われています。当然のことですけど、私たちの体はやがて衰え、着々と死に向かっています。それは誰にも止めることができません。昔から人間というのは何とかしてそれを止めようとしてきました。この地上への生に執着してどうやったら長生きできるか、どうやったら寿命を伸ばすことができるか必死になっていました。現代では医学の発展で人間の平均寿命もだいぶ伸びました。人間はいつまでもこの地上で生きながらようとするのです。しかし聖書は、この世のすべてのものはやがて過ぎ去ると明言しています。私たちはこの世に何も残すことはできません。多くの人は財産を残すことに必死になりますが、それはやがて消えていくことになります。財産がなくなるとき、その人の思い出すら記憶から消えていくかもしれません。もし私たちが、ずっと残る何かを残すことができるとするならば、お金や物や 目に見える形あるものではなく、目に見えないものなのです。しかし、確かに残り、残されたものの生活に影響を与えるものです。それは私たちの生きた証です。私たちが信仰者として歩んだという証です。私たちがキリスト教のお墓に入り、そこに名前が刻み込まれるとき、そこに私たちのキリスト者として生きた信仰の証が残るのです。その墓の前に立つときに、ここに一人の信仰者が生きたという証を残すことができます。それと同時に、その墓に訪れた子孫たちに、自分と同じ信仰に歩んでほしい、自分たちと同じ希望に預かってほしいという願いを届けることができるのです。この後の創世記を読み進めていきますと、25章では、夫アブラハムも死んで、同じ墓に入ります。また35章では、その息子イサク、49章では、イサクの妻、リベカとレア、そして50章では、その息子ヤコブが、同じマクペラの墓地に葬られています。それぞれが、同じ信仰と希望に預かっていたことがわかるのです。いつまでも残るのは、信仰と希望と愛です。私たちの肉体は、やがて朽ちていきますが、その信仰の証はいつまでも残るのです。そして、アブラハムが悲しみの中から立ち上がることのできたもう一つの理由、それは霊的な理由です。アブラハムが悲しみから立ち上がることができたのは、彼が復活を信じていたからです。もちろん、聖書の完成した現代の私たちのような理解の仕方ではなかったと思いますが、しかし、このサラが亡くなるという出来事が、イサクを捧げた後であったことは、主の導きであったと思います。アブラハムは、イサクを生贄として捧げなさいという神様からの試練を受けたときに、死者の蘇りを信じて捧げていたからなのです。ですから、最愛の妻が亡くなっても、復活の希望を持つことができたのです。3節以降、最後の17節まで、妻のことを、もはや、サラとは呼ばず、死者、亡くなられた方と、アブラハムは呼んでいます。これは、亡くなったサラの遺体は、もう愛する妻サラであって、サラではないと思っていたからなのです。私たちのこの肉体というのは、いずれ、朽ちて、やがて滅びていきます。この体の衰えは、誰にも止めることができません。しかし私たちが将来天の御国に入るときには私たちの体は蘇り、もはや永遠に朽ちることのない栄光の体に変えていただけるということを覚えたいと思います。アブラハムはやがて天の御国に入れられるとき、サラは死者の中から蘇らせていただけることを信じて、その悲しみの中から立ち上がることができたのです。やがて天の御国での再会に望みを置いて立ち上がることができたのです。いつまでも残るのはこの復活の希望です。私たちの一生を考えるとき、次の世代に一体何を残していけるでしょうか。土地でしょうか。財産でしょうか。もちろんそれも必要かもしれません。親として自分の子供たちに何かを残していきたいと考えると思います。しかし本当に残していかなければならないものはそう多くはありません。いや、たった一つで十分と言えます。それが私たちの持つこの信仰なのです。皆さんが受け継がせるべき遺産は土地やお金よりも信仰の遺産なのです。お金でこの世での肉体を一時的に保つことはできるかもしれません。しかし、お金では永遠の命は手に入れません。土地や家があれば、一時的にこの地上で住むことができるかもしれません。しかし、家や土地があっても、死んだ後に天の家に住むことはできません。 どっちが大切でしょうか。この世での一時しのぎの遺産、ひととき心を喜ばせることができますが、やがて失われていく遺産。信仰なんてこの世では何の役に立つだろうかと思われますが、後の世に来る永遠という時間を考えたときに、なくてはならない信仰の遺産です。永遠の滅びから私たちを救う霊的遺産なのです。どちらが大切でしょうか。以前私がですね、岡山県で、ある温泉施設に入った時の話です。まあ、すごく立派なですね、温泉という言いましょうか、まあ、スーパー銭湯なのか、立派な近代的なですね、あの温泉施設なんですけど、まあ、こうお風呂入っているとですね、まあ、こんな話し声が聞こえたんです。まあ、この温泉というのはですね、まあ、先代が建てた古い温泉があったんですけど、まあ、次の代の息子さんが継いで、まあ、近代的な、まあ、温泉に変えた。そういう話をしながらですね、まあ、その話してる二人のおじさんがいたんですけど、まあ、俺の財産はですね、息子に残そうと思っていろいろ貯めたんですけど、息子がその財産をですね、食い潰してしまった。という話をしていたんですね。その自分の親としては息子に何かを残してあげようと必死に働いてお金を貯めて息子に残していったんですけど、それを自分が思った通りに、良いことに使うことではなくて食い潰されてしまったということを聞いたときに、あ、お金を残す、財産を残すっていうのは自分の思い通りにならないこともあるんだなということを思いました。しかし霊的な遺産っていうのはなくなることはありません。いや、むしろそれを受け継ぐときに永遠の命、天の御国の相続を私たちは受け継がせることができるんです。皆さんはどれだけ豊かに信仰の霊的財産を持っているでしょうか。信仰を継承すること、これは私たちが何よりもしなくてはならない大切な務めです。これが何を持たなくとも一番価値あるものとして残していける最も尊い財産なのです。決してなくてはならない霊的な遺産なのです。私たちに続く子孫が同じ主を信じ、同じ救いに預かり、同じ祝福をいただいて、同じ復活の恵みに連なっていくことができるように、私たちはこの霊的財産を何とかして残していかなければならないのです。そのためには、私たちはただお墓に名前が刻まれることを望んではいけません。今生きているうちに、信仰者としての証を立てるように心がけなければならないのです。就活という言葉があります。エンディングノートを書いたり、遺書を残したり、お墓や葬儀の仕方を決めたりします。しかしもう一つ、私たちが就活のために加えなければならないのが、信仰の証を立てるということです。そのためには、私たちの信仰が喜びと希望に満ちた魅力的な信仰として伝わらなければならないのです。日曜日に教会に行くのが趣味の一環程度に思われてはならないのです。普段の家庭での証が日曜日になったらどこかに出かける程度になっていてはいけないのです。私たちは普段からキリスト者として歩んでいかなければならないのです。信仰者としての私たちの生き様を見せなければならないのです。アブラハムとサラ、そしてイサク、ヤコブと続く信仰者の生き様を、後の時代になって彼らの子孫が次のように言っています。新約聖書のヘブル書11章13節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜びを迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。私たちもアブラハムの子として、これらの人々に名を連ねることができるのです。私たちの墓の前に、その子孫が立つときに、このように明かしされなければならないのです。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。 イエス・キリストによる救いを受け、喜びを持ってその生涯を天の御国を目指して歩み、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。改めて、寄留者としての歩みとはどういうものだったでしょうか。それは、この世だけに安住を持たない生き方です。ヘブル11章16節。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。この世における安住は簡単に奪い去られます。それは病気や事故、また自然災害、失敗や挫折で簡単に奪われます。私たちがこれがあるから安心と思っているもの、心に安らぎを求めているものは簡単に失われ、そして崩れ去ります。私たちにはさらに優れた故郷があるのです。私たちはこのようなものにとらわれず、天の御国を求めて、天に安住を求めた生き方を心がけましょう。それは持ち物すべてを捨て去り、刹那的な生き方をしろというのではありません。財産を放棄したり、何の楽しみも持ってはいけないというわけではありません。それらのものに心を奪われたり、安心を求める生活をしないように心がけないといけないのです。私たちは常に神の国と神の義を求めた生き方をするとき、それが人々に生き様として伝わっていくのです。お祈りいたします。これらの人々は皆信仰の人々として知りました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。恵み深い天の父なる神様、私たちは先に救われた者として、先に信仰を持った者として、どうぞ周りの人々にその信仰を証ししていくことができますようにお導きください。私たちの信仰が本物であり、また喜びを持った魅力的なものであることができますように、まず私たちがこの救いの喜びに生きることができますようにお導きください。またどうぞ私たちの家族、親族にこの信仰の遺産を受け継がせていくことができますようにお助けください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。